校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れます。こんにちは、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は僕たちが専門とする発酵を切り口に、お店やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。222回目にしてついに弟一人という回がねやってきてしまいましたね。あの兄はちょっと家族の用事でどうしても来れなくて、妹は正月バカンス中で、今日は弟一人でお届けするんですが、その代わりですね、とってもスペシャルなゲストが来てくれています。お楽しみに。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。
今日の手前味噌は発酵する文学の話。今日のゲストはですね、キコトワで第144回芥川賞を受賞した小説家の麻吹真理子さんです。どうも
こんにちは。
こんにちは、いらっしゃい。はい、去年に、お会いしてから、
そう、ロバート・キャンベルさんがなんかすごく気が合うんじゃないかっていうふうに言ってくださって、お食事会をして深夜2時くらいまでいろんな話をして
盛り上がってましたね。
はい、仲良く、はい、ありがとうございます。
今回はですね、山梨に来てもらってるんですけど、その理由がですね、発酵文学会を立ち上げたいというお話がありまして、ちょっとじゃあ麻吹さん、そのどういうことをやろうとしてるのかっていうところから自己紹介も兼ねてよろしくお願いしていいですか。
はい、私は普段小説を書いたりしているんですが、昔から古語が好きで、古い言葉の、はい、古語辞典を見るのが好き で、うん、でそうすると古語辞典って最初絶滅してる言葉がたくさん並んでると思ってたんですけど、うんうん、実は絶滅してるんじゃなくて何か時を待ってるんじゃないかと思うようになって、
うんうん、
でその感覚がずっとあったんだけれども、それ何なんだろうと思ってた時に、平久さん の去年の、夏に
発酵展、ね、
発酵展を見に行って、はい、あ、古語は発酵を待ってるんだって思って、うんうん、でその時は古語は、それ単体ではもう食べられない何かの古漬けみたいな形で眠ってしまっていて、うんうん、何かの有機物とこう組み合わさった時に新しい発酵になって、新しい美味しさになって、この現代に、また意味が蘇ったり、新しい意味になってやってきたりして、私たちのその言葉の中に入ってくるんじゃないかって思う、
うんうん、
で発酵してるというふうにしか思えないなんか文章とか小説とか作品があるよねっていう話をドミニク・チェンさんとして、うん、でドミニクさんとちょうど僕は、意識は発酵するっていう論文を書いたばっかりだって言って、うんうん、で無意識っていうのは実はぬか床みたいなところなんじゃないかと思ってるっていう話から、うん、いいねいいねやろうやろうって言って、うん、言ったものの、やっぱり発酵といえば平久さんで、平久さんにもやっぱり入っていただいて、それで一緒に考えてもらえたらいいよねっていうことで今日山梨まで来ました。
で無事話まとまりまして最初にね、その麻吹さんとドミニクさん発起人として僕を発酵の専門家というか発酵界のホストとして立てて3人でやりましょうということになって、
そうそう、なりました。
はい、いやめでたいですね。
ね、
でなんか僕お話聞いて思ったのが、やっぱ僕発酵ツーリズム展去年渋谷の光でやった時に、今ほとんどみんなが忘れてしまったり、うんうん、ほとんど滅びたと思われている発酵文化みたいなのをいっぱいやっぱ紹介していて、それはすごく自分の中でやっぱこう種を集めている感じがしたなと思っていて、うん、で植物の種でもいいし、まあ、微生物の、ね、僕のやってるカビ麹とかもそうなんだけど、種ってあるじゃないですか、うん、で種ってその水がなくなって乾いたところでもずっと何百年も冬眠することができて、そこに水とか栄養を与えるとまたこう芽吹いて生き物になるっていう。ただ僕はなんか今回のその展覧会の企画でやりたかったのって、まず種を残しておく。で種を残しておいたら、いつか誰かその種を見つけて水と栄養を与えて芽吹かせてくれる人が出てくるんじゃないかとかって思ってやってた部分が、まあすごく大きいなと思ってるんですね。ただそういうこう感じで言うと、やっぱりその麻吹さん、その古い言葉を ずっとその調べてるとか集めてるって、なんかどういう意識でこう集めてて、今後それをどうやってこう例えば自分の創作活動の中で使おうとしてるのかとかっていうのが結構気になるところではある。
なんかあの元からやっぱり今生きている人たちだけじゃないっていつも思っていて、あの道歩いててもこの土の下にたくさんのかつて生きていた人たちが埋まっていて、でその人たちは本当にいないと言えるのかとか、そういうことをよくやっぱり考えていたから、ここ時点っていうのはかつて生きていた人たちの声を聞きに行く場所だって思っていて、でそうするとなんか唇の震えみたいなのが古事典読んでると聞こえてきたり見えてきたりするような瞬間があって、まあ、だからそれをやっぱり聞くのが好きだったっていうのが一つと、あともう一つは今ある言語とか普段使ってる言葉では言い表せない部分みたいなものとか、リズム感みたいなものを、その個々がもう一度この日常生活の言葉の中に急に差し込んだりすることで、あの本当に言いたかったけど見つからない言葉に近づけるんじゃないかとか、あとはグルーブ、新しいグルーブが生まれるんじゃないかっていうふうに思っていて、でそんな話を昔あの小説家の先輩の町田光さんにしたことがあって、で町田さんもやっぱり日常の普段使ってる言葉では言い表せない言葉があると、でだからそういう時にあえてあの公衆弁の語彙数、私も町田さんも深沢七郎が大好きで、深沢七郎がまあ語彙数って使ってるのがめちゃくちゃいいなと思って、じゃあ自分も語彙数って使ってみようと思って使っていくと、やっぱ語彙数でしか生まれないグルーブっていうのがあって、それがやっぱ言葉を乗せて次の言葉を呼んでいくっていう、でいいなと思って、でも私はまだちょっと語彙数を使うには至ってないんだけど、あの近松がなんとかなんとか無残やなっていうふうに言って、でリズムを取ってるのがすごい好きだったから、そのやっぱり無残やなっていうのを入れることによってなんか言葉が動くかもしれないと思って小説の中にそれを置いてみたりとか、それやるとまた言葉の道行きが新しい運びに行ったりして、だからそういう意味でもなんかここをあの知ったり見たりするっていうのはいいもんだなと思っている、
なんか熟成したお味噌とかをあの普段の料理に入れるとすごい味わい深くなっていいですねみたいな話にすごい似てますね。
あ、そうそうそう、新しい、普段の具材が全然違う味にか、を見出すことができるっていうこと、そんな感じ。
麻吹さん、これまで「ゴッド・アート・タイムレス」っていう2冊の小説を出して、結構そのテーマとしてはどっちかっていうとこう今のこととかちょっと先の未来のこととかを取り扱ってたけど、今度その発酵に惹かれてるっていうのはもしかしたらそのよりなんかこう古い時間軸とか、こうもっと遠くへ飛んでいくの、そういうものを物語として考えてるのかなと思ったんですけど、
昔大学1年生とか高校3年生ぐらいの時に私民族学者になりたいって思ったんですよね、折口信夫がすごく好きで、でいろんなお祭り見に行ったりしながらもう古代の人のことを考えて、今普段の所作はどういうふうに過去からつながってきたのかとか、なんかそういうの知りたいって思って、ただなんか実際民族学の調査とかに行くとなんか自分は体力がなくて全然行かれないの、山とかも登れないし
体力勝負ですね。
そうそう、で、でやっぱ自分にはそういうセンスがないんだと思って、でもここ時点だったらアクセスすることができる昔の人にね、じゃないかとか、江戸時代の歌舞伎を大学時代勉強してたんですけど、それなんか歌舞伎が好きっていうよりも歌舞伎を見ていた人の心にアクセスしたいと思っていて、なんかその人たちがなんか今生きている人たちと同じぐらい近くにいつも感じているっていう、なんかそんな感じで生きています。
僕は1年ぐらいずっと長い旅をして、その日本のいろんな辺境のところを回ってその発酵文化を探していった時にすごく近しいことを感じて、あのだんだんある一つの漬物とかある一つの不思議な発酵物とかを見つけて、それをずっと深掘っていくと何百年文化のその土地の人が生きてきた姿がすごいイメージできるなと思ってて、だからだんだんやっぱり200年とか300年とか古い時はもう1000年とかだけど、そういう時間軸に自分をこうシンクロさせていくような旅だったなというのをすごく覚えていて、あの非常に 浅吹さんの今言ってるお話はなんか僕も実感値としてわかるかな。
いやなんか私平久さん の, あの日本発行機構は、うん、本当に民族学の本の旅した本で、それをなんか感じました。時間がね伸びたり縮んだりするような感じでね、うんうん、すごい素敵な本です。
ありがとうございます、うん、なんかあの文学が発行していくようなもののこの先のなんかこうイメージというか展開をちょっと聞いてみたいんですけど、僕ら何しましょうかね。
まず定例会で
定例会
で、まあやっぱり読書ね、まあ、うん、読書をすると、うん、まあ水方熊楠とか、うん、まあ岡倉天心の茶の本とか、うん、を一作品ずつ読んでいって、やっぱりそれを現在にどういうふうにこの発行の思想を私たちがどうやって生きてる間に何だろう、なんか知識を得て使っていったらいいかとか、うん、どんなふうにしていったらいいのかっていうのは、やっぱり食とか道具とか、うんうん、あとは現代にこの本と重ね合わせてみたらどうかっていうようなことをしながら、なんか楽しく美味しくやっていくのがいいかなと思ってます。
水方熊楠を思い浮かべながら飲みたい酒とか、
あ、いいね、
酒の器とかをしつらえていって、うん、みんなでそういうのをたしなみながら、またいろいろその例えば熊楠の思想を発酵させていくみたいな、
いいね、
そうい
うことがあったわけですね。キノコ食べたいね。
そうですね、うん、キノコ尽くしやりましょうじゃあ最後に浅脇さんの今後のなんかこう新作とか展望とかなんかあったら、ちょっと最後にお聞きしたいですね。
あの今年の3月に、うん、大腸言葉巡りっていう、うん、銀座百店っていう銀座で、
知ってる知ってる
知ってる、うん、あの短冊型みたいになってるタウン誌で、はい、日本で一番古いタウン誌なんだけど、はいはい、そこで3年間連載していた、うん、あのエッセイがまとまって、うん、3月に川出書房新社から本になって
、どんな本なんですか？
出ます。日々 の, あのことなんだけれども、例えばホタルを見に、うん、都内でホタルが見られる場所に行ったりとか、うん、あとはあの電信柱が立ち始めた頃の明治の終わりから大正ぐらいの読み人知らずの短冊を京都の古書店で見つけた話とか、
うん、街歩きなんだね。
あ、そうそう、街を結構いろいろ歩いてて、でも、うんうん、歌舞伎の話が一回必ず出てくる。だから大腸言葉巡りで、
うん、なるほどなるほど、
歌舞伎の話が、はあはあ、それね、あの銀座百店の編集部の人から言われて、うん、でそれが枷だったの一つの、うん、で必ず一つ歌舞伎のにまつわる話をどこかに書かなきゃいけないんだけど、結構長いエッセイだから、なんか街のブラブラ歩いてる感じの時間に、うん、たまにこうふっと歌舞伎の話が出てくるっていう、そんな感じ。
あ、それは楽しそうな本ですね僕もすぐゲットします。3月3日ですね。
ありがとうございます。
はい、では今日のゲストは小説家の浅吹舞子さんでした。どうもありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。普段とはちょっとだいぶ違う雰囲気の回でしたね。なんかたまにはこういうのもなかなか余韻があっていいような気がします。でも僕一人はちょっと嫌だな。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行ったら聞くことができますので、皆さんどうぞ。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくでした。手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。